今日は苦しむダビデ、このことを第二サムエル記16章から17章を中心に学んでまいります。私たちは自分が落ち目になった時に、人の前で散々ひどいことを言われた時、どのような反応をするでしょうか。まさにダビデはひどい罵りを受け、そしてまた彼はあざけられました。しかしこの惨めなダビデを支え、助ける人々もいたのです。今日の学びの要点は、私たちの人生に良い時だけではなくて、落ち目になる時があります。しかしそれをどのように受け止めるのか、そのことによって状況は変わることがあります。私たちはまず神様の前に悔い改めて、そしてこの自分自身をすべて神様に明け渡し、そして主に従っていくならば、必ず主は私たちに最善の方法を与えてくださいます。まずこの落ち目になったダビデの姿を見たいと思います。彼は息子アブシャロムの反撃に遭い、エルサレムから都落ちをしました。しかしこの時にもなんと助ける者がいたわけです。それはメフォシェテのしもべツィバが食べ物を持ってダビデのところにやってきました。そしてそのことに対してダビデは、自分がエルサレムに変わったらこのメシポシェテが受け継いだその土地を二人で分けるようにと、そのことを語っています。ところが一方、サウル族のシムイという人がダビデを呪ってダビデに近づいてやってきました。ただ呪うだけではなくて、石を投げたり土の塵をかけたり、そのようにダビデを苦しめたわけです。しかしダビデは一つも反撃することはしませんでした。なぜならば、この呪いをも神様が許してくださっておられる。そしてこのシムイは自分のことを呪っているんだ。そのことをダビデは受け止めたと思います。そして何よりも彼の信仰は、主は私の心をご覧になってくださる。そのことは第二サムエル記16章12節に出ていますけれども、そして主は呪いを変えて、良いことをもって私に報いてくださる。その信仰がダビデの心の中にあったということです。ダビデは人に裏切られ、また罵られましたけれども、まさにイエス様も私たちの罪を許すために、人々から裏切られ、そしてまた罵られる、その苦しみを受けられました。第一ペテロの2章23節を見るならば、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、ペテロはイエス様の姿を、証をしたのです。そして神様はダビデの願い、その切なる祈りを聞いてくださいます。アブサロムの策略家の一人、アフィトフェルはアブサロムに進言をしました。一つのことは、白昼にダビデのそばめたちを強姦するということです。しかしこれは第二サムエル記12章11節を見るならば、すでに預言者ナタンがバテシバのことでもって神様は必ず報われるというようなことを言っていた。そのことが成就したのです。そしてもう一つのことは、アフィトフェルはアブサロムに対して第二サムエル記17章2節を見るならば、ダビデを追撃して殺すことを進言しました。ところがなんと神様はダビデの祈りに応えられて、 ダビデを守られたのです。それはアブサレムが心の中でアフィトフェルだけの言うことを聞くのではなくて、もう一人フシャイに聞いてみたい、そういう思いが与えられたのです。そしてフシャイはアブサロムに進言していきました。そしてなんとその進言を聞いた人々はフシャイの方がいいと、そのように言ったのです。それはまさに神様は人々を用いてダビデを守られるということであるわけです。そしてフシャイはヨナタンとアヒマーツ二人の若者にこの出来事をダビデに告げるようにと彼らに伝言を託しました。途中にこの追っ手が来たわけですけれども、バフリムの女の人は若者たちを助けて、そしてダビデやその家来たちは無事にヨルダン川を渡り切っていくことができたわけです。このことを見るならば、すべてのことは神様の手にあり、そしてまた神様のその計画は万事あい働きて益となす。このことはロマ書の8章28節にありますけれども、まさにそのことが起こるということです。ですから私たちは自分が間違っている、過ちを犯した、そのことをわかるならば、すぐに神様に悔い改め、そしてまたすべてを神様に明け渡し、そしてすべてを委ねて神様に従っていくならば、必ず神様は勝利を与えてくださる。私たちはそのことを知ることができます。私たちは何よりも主なる神様に忠実に従って歩むものとさせていただきたいと思います。